リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島香代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブン京都地区事務所にて7月20日土曜日および7月26日金曜日、それぞれ午後1時30分から4時30分まで募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸尾池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、 午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは笠木町副町長の青柳義明さんです。今夜はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
笠木町もいろんな、ね、話題が新聞とかでもよく見かけます
そうですね、いろいろと、はい。
で、つい最近の記事では笠木ロックのね、こうとのつながりもあるのかなと思うんですけれども、はい、地域協力隊の写真家、クライマーの柴田達也さんが写真展をされて、
はい、そうなんですね。
ちょっと詳しく教えていただきます。
はい、実はですね、この柴田達也君というのは東京でですね笠木ロックをご覧になられて、それでああすごいということでですね、これ2年前の話なんですけども、そこからのご縁で、京都に来ていただき、まあ、笠木に地域おこし協力隊員として今移住してくれてるんですね、それでね、彼は写真家でもあってですね、クライマーでもあるんですけど写真家でもあって、笠木で何したんやって聞いたら、1300人しか町民おられないので全員の顔を撮りたいと言われたんです。でそれ今ね一生懸命やっていただいてまして、その中間報告といいますか、彼が今こんな風に写真を撮ってますよというのを、京都市内中京区のですね両替町の2条上がる、先ほど笠木ロックというふうにおっしゃっていただきました、その監督をされていた増井さんのですね、事務所がありまして、そちらの方で今写真展を開催しております。
とてもなんか人気でたくさんの方がお見えになってる。
そうなんですね、もうね1日20人以上、もうちっちゃいまあ、スタジオといいますか、オフィスなんでそんなにたくさん入れないんですけども、柴田君が毎日詰めてましてですね、そして来られた方々といろんなお話をして、延べ220人以上の方がもうすでにお見えになられました。
はあ、すごいですね、はい。そしてこれは15日までの開催ですね。
はい、そうです。ちょうど祇園祭りのね、根根地基地になっている時に京都市内に出てこられて、ああそりゃこんなあったなということで、まあ、京都のど真ん中です、皆さんご存知の有志庵の近くでもございますのでぜひですね、この柴田達也君の写真展、両替町の2条上がる、増井監督のシネマギックスという会社の中でですね、開催しております。ぜひお越しいただきたいと思っております。
はい、ね、この U プロジェクトのね、町屋がありますけど、近くに有志屋、はい、そこのメンバーは皆さんねよく行かれてるみたいなので、
そうですね、
そして今こう拝見してるんですけれども、写真なんかすごく笠木の風景も素敵ですよね。
そうなんですよ、
ね、皆さん子供たちが楽しそうに、はい、懐かしさが溢れて
る。そう、特にね彼はねモノクロ白黒で写真を撮ってるんでね、笠木の風景がねそれこそ本当にいい味で出てるんですね、それとね人の顔表情というのが、彼がねカメラを向けるとみんな笑顔にならはるんですね。これがまた彼の持っている魅力ですよね
ね、柴田さんにもぜひお会いしたいなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
そして、今あの私マイクの横に置かせてもらっているこれすごく素敵な、ね、ラベルのサイダー、これちょっとあの皆さんにご紹介
を、はい、ここでね飲めたらいいんですけども、 お味をお伝えできないのは残念なんですが、京都笠木の炭酸サイダー復刻版でですね、実は明治13年に日本で一番初めにサイダーを販売したという、まあ、これあのサイダー発祥のうちなんですけども、そこの復刻ラベルを貼ったサイダーを発売させていただいております。すごい人気でしてね、1000本、まあ、あの本格的販売しようということで、作ったんですけども、これが人気でしてもう700本ぐらい売れてるんです。
うん、炭酸の発祥の、ね、サイダーの発祥の地だとは。
そうなんですよ、ねえ、シャレでいけばサイダースっていうこと言いたいですけどもそんなアホなことが怒られますけども、実はねサイダーっていうのはある今でも有名ですよね。炭酸泉が出てきたところっていうのは、皆さん昔ね砂糖を持ってその水の中に砂糖を入れてね飲んだはった、まあ言ったらサイダーとかラムネっていうのはそんな道で生まれたんやと思うんですけども、それを商業化してですね瓶詰めして発売したっていうのは、実は笠木が日本で一番初めなんです。明治13年笠木でサイダーが日本で初めて作られ、そして販売されましたということで、それをねもう一回思い起こそうということで、こういう復刻版ラベルの復刻版を非常にレトロな雰囲気で作ってですね、
すごい素敵です。
いいでしょうこの色合い ね。
これはどうして手に入れることができますか。
これは今笠木町に来ていただければですね、憩いの館、天然温泉憩いの館、それから笠木駅を降りていただきますとステーションという駅中カフェがあります。それから、産業振興会館というちょっとお土産売ってる場所、そういったところでですね、販売もしてますし、場所によっては飲むこともできます。笠木まちづくり株式会社というところが販売をしておりますので、そこに直接お問い合わせいただきますとね、いろんなところで販売してるんですが、例えばね、有名なというかね、南山城村に道の駅というのがあります。
あ、話題にな
ってますね。そこでも販売をしてまして、結構売れてるということなので、ぜひね、笠木来ていただいて、そして、まあ、夏ですからねサイダーに氷入れてキュッと飲んでいただくとねいいんじゃないですか。おすすめします。
そうですね、はい、本当になんかこう笠木話題がいっぱい、あの前にねお越しいただいた時はもう、はい、素晴らしいあの観光地であるというところだとかね、
そうですね、
ボルダリングの、はい、ボルダリングのね、はい、あの地である聖地であるとかいう話を、はい、伺ったんですけど、はい、今回はさらにまたいろいろとされてるところをね伺っていこうと思うんですけど、
ありがとうございます。
その前に、はい、あのミュージックブレイクで、はい、今日ゲストあのセレクトではどういう曲でしたでしょうか。
あの私ね実は国民文化祭担当してる時に、メッセージソングを歌っていただいたカズサさんという方と知り合いになって、もう京都の歌姫としては私大好きなんですよ。でこの方が去年出されたユニバースというアルバムの中のヘブンリーデイズ、この曲ね、聴いてるとものすごく元気が出るんです。この13日ロームシアターでもライブがありますが私行きます。そして、その応援を込めてですね、今日は皆さんにヘブンリーデイズをお聴きいただきたいなと思ってます。
はい、お聴きください。はい、今夜のゲストは笠木町副町長の青柳義明さんです。続いてお話を伺いたいと思います。はい、先ほどねサイダーの復刻のお話をしていただきました。はい、でもあの笠木といえば温泉もあるところですけれども、
ね、
木津川も流れていて、はい、水も素晴らしいところです
ね。そうなんですね、水もありますね。
そこにあのちなむお話として復刻のお話があると
。水といえばですね、はい、カッパがどうもねイメージとして浮かんでくるんですが、有名なあのカッパ研究会の京都産業大学鈴木教授がですね、はい、笠木とちょっとご縁つながってまして、
はい、
彼といいますか鈴木さんのですね、ゼミがこの9月から笠木に入っていただきまして、実は復刻バージョンでですね絵はがきが昔の本当に明治時代からのね笠木の絵はがきがたくさんあって、それを復刻していきませんかというようなお話で、まあ、お土産にできたらいいなと、つまりこういうサイダーもお土産で復刻できた、そしたら絵はがきも復刻版でお土産にできないかな、実は今絵はがきのお土産ってないんですよ笠木は。それを復刻版でなんか新しいデザインにできたらいいなということで、これ9月からね実は、一緒に産業大学の学生さんと始めたいなと思っております。
そういう若い人もね入ってこう一緒に やっていくっていうのは。
そうなんです ね今大学が2つね、京都教育大学と、うん、それからこの秋から産業大学、あ、それからもう一個あった京都工科女子大学もこの秋からインターンシップで来ていただきますので、うん、ちょっとね若い方々が寄っていただけるそんな街になってきたかなというそんな気がいたしますね、う
ん、
はい、
先ほどのね地域力協力隊員 の柴田さんも若い方ですよね、はい、若いですね、
はい、
そして駅中カフェというかあそこ
ステーション
ステーションの、はい、ね、カフェのお二人も若い、
はい、若いです ね,
素敵な方
ね、ネイルもやってありますの です、ぜひね、
ネイルもね、はい、あります。
男性もネイルぜひ、ね、
そうやって若い方がどんどんねいらっしゃるような街になってきてますね、はい、そして、夏といえばというお話もぜひ伺いたいんですが、
はい、ドーンとですねやっぱり花火を打ち上げましょうということで、このね京都でもたくさん花火大会あるんですが、京都の南部、まあ、京都市内の南の方、宇治から南行きますと花火大会がぐっと少なくなるんです。その中でも30年続けている花火大会が実は笠木の花火大会なんですよ、1800発ぐらい打ち上げるんですけれども、これがね谷間に打ち上がるんでものすごいね余韻というかドーンという音がですねすごく響くんですね。これがいいというのでね1万人以上の方にお越しいただいてます。ただね車混みますのでぜひ JR 関西本線乗ってきてほしいなというお願いもここでしとけということで事務局から言われましたんでぜひパークアンドライドを利用してください。鴨と南山城村、山並ホールと愛妻ホールで、パークアンドライドやってます。そしてね1800発上げる中でメッセージをね出すことができる花火もありますので、それはまたね笠木町役場の聞いていただきますと、お金は少しかかるんですがプロポーズのメッセージも花火に乗せて打ち上げたらどうでしょうかねというふうに思ってますので、ぜひきっかけのない、どうしようかなと迷っている方、これをきっかけにしてですねプロポーズされたらどうでしょう、私はお勧めしたいと思っております。8月3日、8時から打ち上げが開始でございます。
これも話題になってますよね。
そうなんですね、
花火でプロポーズ、
花火でプロポーズいいと思うんですけどね、まあ、打ち上げて終わりじゃないようにぜひですねそれをきっかけに長くですね余韻がドーンと笠木の花火の余韻が長く続くようにね、うん、プロポーズした後結婚していただいて、うん、幸せな生活をですね続けていただきたいなというそんな願いをね思ってます、うん、そして若い夫婦の方ぜひ笠木町に移住してきてください、うん、本当住みやすいですし子育てもしやすいですし、みんな親切ですよ。寄ってたがってね、みんながねああでもないこうでもないということで世話を焼いていただけるという、本当に僕はもう大好きな町ですので若い方に来ていただけたらなと思っています。はい、
なんかとても綺麗なところですしね。
そうなんですね、水、まあ、三子水明という言葉ありますけれども、はい、笠木は渓谷美とても美しいです。それから山水画になるようなねそういう風景もあります。昔でやっぱり笠木ってそういうとこだったんでしょうね。今のね風景の中で、そういったとこが残ってるとこ少ないんですけども、笠木来れば100年前の絵描きと全然変わらへんなということがねよく分かっていただけると思います。
これからの暮らし方としてね、都会からも、まあ、近いですよね。
そうですね、近いです、はい、
でだけどすごく自然が豊か で、
そうです、
観光もね、はい、風光明媚、歴史があるという、はい、人情もある、
人情もある
そういうところでね、
何でもありです
子育てしていただいたらと思いますね、はい、そしてこれもぜひとご紹介いただきたいのが、はい、8月16日、
はい、灯籠流しですね、これはねもう本当に何十年と続いている伝統的な行祭事なんですが、来られた方々に参加いただけます、うん、ちょうど笠木大橋の上流にボルダリングのエリアがありましてね、大きな岩場があるんですけども、そこから約500基の灯籠を流します。来ていただいてね、灯籠にメッセージを書いていただいて、亡くなった方々を偲んでいただいて、いろんな思いをねその灯籠に託して流していただきたいと思っています。灯籠流しはね8月16日京都では送り火があります。それと同じように、やはり御霊を送っていただけたらなと思ってます。さらにその日はね、復刻、これも復刻なんですけども、はい、笠木音頭、盆踊り第3回目なんですけども同時開催させていただきますので、浴衣祭りと言ってますから、ぜひね浴衣来てね、盆踊り踊っていただき、そして、ね 灯籠流しにも参加いただきたいと思ってます。もちろん無料です。メッセージ書いていただいたお金取るということはないですから、ぜひね思いを込めて、灯籠流しと盆踊りには参加いただきたいなと、そんなふうに思ってます。
これは何時から？
はい、6時半からだいたい盆踊りも始まりますけども、灯籠流しは日没でだいたい7時頃から始まりますので、ボルダリングのエリア笠木大橋の上流に、あるので、ちょっと歩いていただかないといけませんけれども、そこまで来ていただければどなたでも受付なしでですね、灯籠に、メッセージ書いて流すことができますので、夏の思い出としてね、そういった子どもさんを連れて来ていただいたらどうかなというふうに、そんなふうに思ってます。
そしてあの盆踊り、
はい、
復活されましたけれども、はい、これも最初にご紹介されていたあの映画の笠木ロックの中でも、
はいはい、そうなんです、
ね、出てきましたね、はい、その場面。
30年ぶりに映画でね、復活したんですよね。でそれがやっぱり良かったというのでね、住民の方々が自主的にこれは復元といいますか復活させようということで、8月16日に、盆踊り大会をされて、今年でもう3回目になるんですけども、もう定着しました。ちっちゃい子どもさんも参加されますし、お年寄りの方も懐かしいなということで来られますし、京都市内からもね、実はたくさんのお客さん実は来られるんです。浴衣を着てね、楽しんでいただける盆踊りじゃないかなと思ってます。
そして、青柳さんも浴衣を着ていらっしゃいます。
はい、浴衣をね着ないかな思いながら、実は仕事でバタバタしてて浴衣着ずに、なんか写真撮った時僕だけ背広姿っていうのがよくあって叱られてます。今年は浴衣で頑張りたいと思ってます。
はい、はい、時間になってしまいました。とてもね素敵な笠木町の、夏の情報を皆様にお届けしました。今日は ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは笠木町副町長の青柳義明さんでした。ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。